まっこと人物辞典
第359ページです。
今日のお客様はピアニストの坂本恵子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
去年度の神戸市の文化賞を受賞されたというのをね、
ありがとうございます。
つい1週間ほど前に神戸市の芸術文化会議の機関誌がうち届いたんですよ。
はい。
ほいでそこに、載ってられて。
11ページに。
ほいで、急遽電話をしまして。
はい。
坂本さん、ピアニストということですけども、もともとのご出身はどちらですか？
生まれたのは神戸市須磨区です。
須磨のご出身なんですね。
はい、そうです。
で、ずーっとそこに住んでられます。
ずーっとそこに住んでます。まあ、震災の時以外は。
小中高。
小中高。大。うん、
小どこです？
いや。
身の上調査みたいです。
小ですか？小は東須磨小学校です。
うん、ちょっとこの頃ね、躊躇して言わないか
い
ようになってしまう。
嫌ですね、ちょっとね。
嫌ですね。
まあ名門のね、東須磨小学校から、それ飛び中ですか？
そうです。
で、高校は
長田高校で。
もう全く、まあ、そやからもう神戸べったりで。
べったり。
で、音楽やろうのはいつ頃から考えられたんです？
音楽は、もうずっと、子供の頃からっていうか、4歳ぐらいから。
ピアノされてたんですか？
ヤマハの音楽教室に行き始めて、それは、ご近所の、歌丸先生のご親戚のお家で、足踏みオルガンがあって、私はそこになんか入り浸りで、ずっと弾いてたので、母が、もうそれだったら、
ヤマハ習い言うて、
うん、
そんなんがスタートですか？
そうなんです。
それがいくつぐらいの時です
か？多分3つぐらいだと思うんですね。だから4つで入ってるので、はい。ずっと足踏んでもらってたそうですよ、おばあさんに。
あ、そうですか。は
い、どういうことですか？
いや、その、坂本先生のご出身の場所いうのが、うちの母方の実家の近所なんですよ。
すごい近く
だから、坂本先生のお母さんとうちの母親はもう幼馴染。
ちょっと待ってください。私、田辺先生と坂本さんはもともとお知り合いやったって、はい、
そうなんです。
あのね、もう長い話なんですけどね、だから母親と母親はもう幼馴染なんですよ。うち母親も東須磨小学校やからね。で、今度は私は大人になってから、まあ、教育の仕事をしてますよ。
はい、
坂本先生のお父さんは神戸市の教育委員長やったんです、昔。
ああ、そうなんですか。うん、
で、そこでその仕事の、しかもお父さん中学校の社会科の先生でしたから、はい、そうそう、我々分野は同じでしょう、
歴史。ですね、歴史で。
で、またそんな、だからもう私の子供の頃を、ここのお母さんはよしって
ちょっとなんか頭上がる感じですね。
恵子さんと私はもう30年代ぐらいの付き合いなんですよ。
そうなんですね。
まあ、もうそんな個人的なことばかり言うて、はい、で、それでその子供の頃にオルガン弾いてて、はい、それがものすごい好きやったんで、は
い、
お母さんが、
う
ん、
そうみたいです
ね、もう習いって言われて、
はい、
で、それからもうずっと音楽をやってられます。
ずっと一応
なったとかね。
そう、嫌になったっていうか、そんなに一生懸命今の人みたいにやってないんで、
うん、
まあ普通に遊び、勉強もし、クラブもやり、みたいな感じでやってましたので。
クラブはもう音楽とは関係ないクラブに入ってあったんですか？
中学の時は、運動部だったし。
何部やったんですか？
バドミントン部でした。
大丈夫か？大丈夫ですか、
ね、大丈夫じゃないと思いますけど、
ないですよね、
別に、そんなことで、どれにも止められなかったし、ただまあ膝が悪くなってやめてしまったんですけど。
で、高校は何を？
高校は合唱部でした。
あ、ほな、やっぱり音楽。
音楽。
それはもう、はい。
で、まあ、それはまあ、クラブ活動でしたよね。
そうですね。
それで、将来その音楽を仕事まで含めてと考えられたんですぐらいですの。
高3の時ですね。
高校3年になってから。
進路を考える
ようになって。うん、そうですね。私もね、
うん、
別にその音楽大学に、絶対行こうと思ってたわけじゃなかったんですけども、うん、まあ、なんか成り行きでこうなっちゃった。
まあ、そやけど、好きは好きですね。
好きは好きでしたね。
好きなこと
はね、ピアノだけが好きじゃなかった。
どんなものが好きだったんですか？
いや、別にオーケストラの曲がもうすごく好きだし、だから、だから、その音楽大学入ってちょっとカルチャーショックは、まあ、あまりに皆さんがピアノ上手やったことと、それから、すっごい練習してたことで、
はい。
でも入る前私もすごい練習したんですよ。
音大とかそういう芸術系の大学入るってめちゃめちゃ大変なんですよね。ま
あ、その大学は京都、うん、
京都市立芸術大学です、ね、はい。
で、でもその勉強がある意味でできなあかんわけですよ、東京や京都の芸大は。
まあ大したことはないです、
ね、技術プラス、
うん、でそれと音楽の技術も音楽センスもで、うん、やっぱりその多くの人たちはもう本当にその道で頑張ろう。
そうでしたね、すごかったですね。で入ってからはもう本当に一生懸命やってみんなに追いつけ追いつけで、
すごいすっごい刺激受けるでしょうね。
すっごい刺激でしたね、はい、
やっぱりね、好きなことをやるんが一番よろしいわ。
そうですね、うん、夢中になりますからね。
あんまり嫌にならん程度で、
あ
いやいや、私は歴史全くその通りですから、私好きやもん、うん、ものすごい歴史、
うん、それはそうですよ、うん、分かります。
その辺、頑張ってないんです、今で。
ほんまですか。頑張ってなくて田辺先生みたいになれるんですか、うん、い
や、
好きなこと。
そんなあんまり頑張るとね、やっぱりちょっと嫌になっちゃうかな、
お腹いっぱいになっちゃうとね、うん、どうでした、そのお腹いっぱい。
いや、でもそれからは頑張りました。
大学で、
いやに大学、うん、もう大学出てからもやっぱりすっごい頑張りました。
そうそう、ピアノだけでなくて、他の楽器をやったこともあるんですか。
他の楽器はないです。
聞くだけで、
高校の時にちょっとバイオリンを やりかけて、うん、クラブでね、それも、うん、猫がもう後ろから飛びかかってきて、やめろやめろ、飼ってる猫が嫌になってもやめました。弦
楽器下手な人のは聞かれへん。
いや、もう難しい、バイオリン難しいですって。ちょっとだけ触ったこと私もあるんですけど、難しいですって。で、
聞くのはやっぱりどんな種類の音楽でも好きなんですか。
好きですね、
うん、どんなものが好きですか、う
ん、どんなものって、いや、もの、私昭和の世代だから、昭和の時はもうどっぷり歌謡曲に。
ああ、歌謡曲、どんな歌謡曲好きですか。
演歌から何から全部それを、うん、ずっと全部なんていうか、耳コピっていう、今耳コピって言いますよ、うんうん、全部ピアノで弾いて、うん、それで合唱部 の練習終わった後で、私たちの学年だけ6人ぐらい残って、うん、それをカラオケみたいにしてみんなで歌って、
うん、めっちゃみんな喜びそう。
もうそんなことして遊んでたんで、うん、そんなピアノね、本当にやったのはもう入試前ですね。入試前はもう本当にやりました。びっくりするぐらい
頑張って、
はい、
耳コピーできるぐらいから、やっぱりもう、
まあ、それは素養というか、うん、才能がないとそれは
ね、うん、そんなことばっかりやってました。
で、大学で、特に好きな作曲家とか作品とかになるんですか、ピアノ。
今はね、そのさっきお話したブラームスとか、うん、ベートーベンとかシューベルトとか大好きですけれども、大学の頃はもうちょっと、なんか卒業の頃は近現代のものをよく弾いてて、
うん、例えばどんな、
プロコフィエフとか、そうですね、最後試験はメシアンだったので、うん、メシアンなんかも弾いて、だから最初のリサイタルの時の表は、なんか近現代史実を、近現代に向いた史実の人やみたいなこと言われたんですけど、うん、別にそんな大したことなかったんですけど。
プロコフィエフ神戸来てんねん。
プロ
コフィエフ。うん。集落館でコンサート。
そうですか。
うん、第一次世界大戦の終わりにロシア革命が起こって、プロコフィエフ逃げるでしょ、はい、亡命して。はい、で、アメリカ行く途中、うん、日本に来るんですよ。で、その時に、東京と神戸とでコンサート開いてね。でその頃、まあ、
で
第一次世界大戦始まって終わりがあって、でその頃やっぱり神戸で一番 の劇場が集落館やったからね、あそこでコンサート開いてるんで。
集落館ってどこにあったんですか。
ああ、いや、集落館知らん。
あ、ごめんなさい。
うわ、もう神戸、ええー、とこええー、とこ集落館で、神戸の人間ね、どこかええー、とこの代表、as good place as 集落館というフレーズがあって、道で子供が遊んどってね、どこ行くのとか言って、うん、言いたなかったら、ええー、とこええー、とこ集落館に寄ったんですよ。
へ、
今の新海地本通り分かりますか、
はい、
それと東西に多門通りがあって、うん、その交差点の西北の角、
へ、
うん、最初はね帝国劇場みたいな劇場やったんが映画館になって、うん、という
ラウンドワンの
ラウンドワン、ね、今ラウンドワンのとこです、
うん、
まあ、それは
ごめんなさい、ね、すいません、脱線しました。確実に
そのやっぱり趣味が変わりますか、若い頃と。
そうですね、バルトークも弾いてて、でバルトークをやりたくてハンガリーに、まあ、講習を受けに行ったりしました、ね、
へ、うん、ハンガリーの方、
あ、バルトークね、はいうんはい。僕一番分からへんのバルトークですね。
うん、分からなかったですね。
で分からないというのはどういう意味で難しいんですか？
ああ、じゃなくて、全然音楽の系統。
系統が違うんですか？
あれはそうやけど、何がよろしいの、あのバルトークの。
あの素朴な音とそのリズム、うん、だからプロコフィエフよりはひねくれてない、
うんあうん、プロコフィエフはひねくれてるのか皮肉
めちゃくちゃ
というかね。
へ
だけどバルトークの音楽はリズムですか？
そうですね、野生的なリズムと、うん、からなんか自然、
うん、
自然をすごく感じますね。
へえ。まあ大体そのよう言われる音楽の授業で、
はい、
音楽の3つの要素はリズムとメロディーとハーモニアと、
うん、
やっぱ我々は全く僕ら素人で聞くばっかりやから、うん、そうするとやっぱりそのメロディーの方が一番入りやすい、
安いですね、
ね、
うん、
うんうん、だからちょっとバルトークはな、
分かれ独特なんですか？
うん、
そんな綺麗なメロディーではないですね。
音楽のプロの人はすごい評価が高いと思いますけど、うんうん、一般のリスナーに人気投票したら入らへんの、
ね、
多分
入らない。
という
ね、うん、好きなんですね。
好きだったですけどね、今はほとんど弾かないです、
うん、今はそのさっきのブラームスとかベートーベンとかが
シューベルトをよく、うん、シューベルトもあの一時よく弾いてて、またあの一昨年にあのちょっとリサイタルした時にまたちょっとまとめて弾いたんですけど、うん、それはすごく好きです。
なんでそう変わったと思われます、その好みの音楽が。
なんででしょう、なんでか分かりませんけど、年を取ったことといろんなものに、そのいろんなものにこうことあるごとにこう触れていくというか、その演奏する機会があったってことと、それからその何年か前です、20年ぐらい前、小楽器ブームってありますよね、はいはいはい、うん、であの時にあのすごい小楽器があのブームになって、うん、私もそのピアノフォルテっていうその古い、
うん、
ちょうどシューベルトが生きていた時代の楽器に触れる機会があって、
はい、
でそれのその時演奏もすごくそういうのが多くて、あの演奏会をテレビとかもラジオでもやってて、来た時にやっぱりなんかその時にシューベルトの音楽ってすごいなってその楽器を通して思ったこと。
今のピアノとはやっぱり違いますか？
ちょっとあんな透明でこう迫力のある音じゃなくて、もうちょっとこうなんていうか倍音が多いというか、なんか、うん、そうですね、ザラザラとしたという
か、ザラザラしたか、なんだろう、
ちょっと違う。
でもあのピアノフォルテができた頃いたら、あのシューベルトの頃いたらピアノフォルテできて大体100年目ぐらいですよ。
そうですね。
ね、
はい、
でもも
うちょっと前にもあったから、1600年代の
終わり頃でしょ、はい、ね、あれができるね。でやっぱり古楽、そのシューベルトの頃の楽器で弾くのと今の楽器ではだいぶ違ってきます。
うん、なんか雰囲気がね、全然やっぱりそのざわざわっとしたなんかものが、
うん、
こう心にこうざわざわっていうのを起こすっていう感じがね、たまらなかった、ね、
あんまりこうピュアになるより、
であ
の CD の音楽よりもレコードの方がええっていうのは今でもね、
そうですね、
ああいうチリの音が入ったりしてる方がなんかこう、
ね、
いい、それと一緒かもしれないです
よね。そうですね、
うん、でまあ何十年もピアノ弾いてこられて、はい、途中でやめよういう気持ちもあんまりなかったですか？
うん、やめる機会もなかったし、
ね、なんとなく続いて、
いやでもそれでね、
なんとなく続いてね、神戸市の文化賞まで行くというの
はすごいですよ。
で途中ね、
はいはい、
あのやっぱりその人の前で弾いてよかったと思った感動、その演奏家として感動されたのがあります？
印象的なコンサートとか。
そうですね、あります、
こんな瞬間、
毎回そういう瞬間があるんです、
うん、
だけどその全体を通してっていうのはね、なかなかないですね。でも毎回そういう瞬間が訪れるので、あ、幸せっていう時は、
弾いた音と聞いてる人の息遣いみたいな、
そうですね、なんか全体が一つになって、あの表現が伝わったなみたいな感じを受ける時は で、それも、その練習の時にこうしよう、ああしようと思ってることはほとんどできないっていうか、まあ、うん、あの、じゃなくて、なんかその時に、あ、こんな曲やったんやとかみたいな感じが、
うん、その時にパッと気づくというか。
うん、そう、これなんだとかみたいな。
それはね、そんな時もあるんですよね。同じ芸術でも、うん、美術はずっとあるもんでしょ、
うん、もう完成したらね。
だけど音楽いうのは瞬間の芸術やから、やっぱりその演奏の度になんかそういう瞬間が来るいうことがあるんでしょうね。
あるんでしょうね、
うん、逆にその大失敗したってのは、
ね、大失敗はいっぱい
ありますか。
それはあの演奏での失敗はもうその
言える範囲で
言える範囲でもいっぱいあるので、ちっちゃいのから大きいのまで、
じゃあ大きめで、
大きめで、まあその一番困ったのは、それはあのソロではなかったので、アンプしてない皆さんとアンサンブルをすると、うんうんうん、いっぱいアンサンブルのコンサートで、たくさんのアンサンブルも、私二台のピアノのアンサンブルも、私歌の伴奏もあったのに、全部楽を家に忘れそれはね、その大きな幻想会で、いつもその髪の毛なんかセットしないんですよ。そんなことしたらなんかアンプが飛んでしまいそうなんで。でもその時は楽譜もあるし、大きな舞台だし、いや今日は美容院に行こうと思って、うん、朝から予約して、朝早くから髪セットして、はい、いや、ええわと思って、それで会場に着いたら、楽譜ないわ。
どうしようどうなりました
か。仕方なくて、いやもう家にすぐ電話して、母がもうそのまま、木の実というか、そのまま、
間に合いました。
まあ、なんとか。
ああ、よかった。
まあ、いろんなことがあります。で、最近で何か催しとか計画をしてられます、
う
ん、
そうですね。今年は本当にひどいことになってますけども、あの、2015年から毎年やっている、はい、あの、松方ホールでの、はい、あの、スーパーピアノフェスティバルっていう9人のピアノの3大ピアノのコンサートは一応10月17日に予定されてます。
10月17日、
はい、これが今年が6回目、第6回目になって、あの、今年はベートーベンの生誕250年、
ね、
でもう一回大工やろうっていうピアノですよ。
何台のピアノ
で、3台で3人ずつ入って9人のアンサンブルなんですけど、あの、第4楽章だけをピアノだけで、それ1回目もそれだったんですね。でもう1回挑戦しようって言って、
リストがね、うん、大工をピアノに
してます
ね。そうなんです、
はい、それを元に最初やったんです、うん、でみんなでこうその楽譜とオーケストラスコアを見ながらこうやっていったんですけど、すっごい大変で、うん、で、あの、今回はあの編曲をしていただいて、もう一回やり直そうということで、
10月17日、はい、また近づいたらちょっと教えていただいて、
ね、
う
ん、あの、開催されることを祈っています。
スーパーピアノフェスティバル、松方ホールで開催されるということです。はい、では今日の、まこと人物辞典のお客様、ピアニストの坂本恵子さんでした。
ありがとうございました。